おてんば娘のかよこちゃんがその後、はい、とってもあの聞き分けのいい、まあ、いわば保守的なお嬢ちゃんに、ね、変身し、そのままご結婚ということだったんですけれども。
そうですね。
ご結婚後はどうですか？
山でそれこそ育った私なんですけど、はい、結婚して初めてマンションで暮らしだしたんですよね、はい、すると、そんな早くから洗濯機回すもんじゃありませんよとかいろいろ見てくださってたんですよね。
ご近所さん
が。そうそう、隣の方とかがね。そして雨が降り出したらベランダの洗濯物すぐに取り入れないと湿りますよとかね。赤ちゃんを連れてお出かけだったんですね、長い間とかね。
長い間。
そうそうそう。あ、まあ、そうなんです。きっと親切心で言ってくださってたんだと思うんですけど。
大阪のおばちゃんと言いそうなんですがね。
ね、でも私自分のことは自分で面倒見れるし、失敗したら自分で後始末しますからなんて思ってた矢先に。
ちょっと窮屈ですね。
うん、そうなんです。本当窮屈だったんですけど、夫の手術の武者修行について、はい、家族でシドニーに行くことになりました。はい、すると。とシドニーでは実は庭に、それぞれのお家の庭に巨大なビーチパラソルみたいな骨だけの洗濯物の物干しがあるんですよね。でその巨大な物干しがくるくるくるくる回って、洗濯物を乾かすんですけれども、はい、シドニーは突然のシャワーがよく降るんですよ。
結構な量降るんですよね。
そうなんですよ。で間に合うも何もあっという間に洗濯物はびしゃびしゃ。
あららら。
でも向こうの方は大丈夫よ、また太陽が出たら乾くのよ、ノープロブレムなんて言ってくださって
はい、はい、
本当に救われた気がしました。
オーストラリアの方っていうのはとてもねおおらかだって言いますが、うん、まさにそうですね。
そうなんですよ。みんなあんまり他人のことや細かいこと気にしないで、だから何があってもなんとかなる、大丈夫、大したことじゃないわなんて思わせてくれたシドニーでした。
ご結婚をちょっと窮屈な思いをされていたところへ、うん、夫の正道さんの武者修行についてシドニー生活が始まりました、
はい、そうですね。
とっても開放的な気持ちになられたようですね。
そうですね。本当に実はこれからお話しするのはシドニーでのびっくり第2弾なんですが、
びっくり第2弾、
はい、シドニーはとってもとにかくハエが多くて、
あらら、
そうなんですよ。外でバーベキューをするとお肉が黒山の人だかりではなくハエだかりになっちゃって
ちょっと日本人の感覚からすると、
びっくりしますでしょ。でハエを払いながらお肉を食べてました。
あら、
そうなんですよ。
食べてました。
食べてました。そうなんですよ。もう気にしてられないんです。
はいはい。
でオージーと呼ばれるにはハエの1匹ぐらい飲み込んでからよなんて言われたんですが
それはちょっとなんとか、
そうなんですよ、
勘弁してほしいですけれども、うん、飲み込んでも大丈夫なぐらいの精神にはなられたわけですね。
そうですね。もう本当何でも濃いんですね。
あら、そうですか。
そうなんですよ。それとまた家が郊外にありましたので、はい、近くの野原には馬がつながれてて、
馬がつなが
れてて、なんですよ。
どなたが飼ってらっしゃる、
そのご近所の方がね。で家の前の歩道を馬に乗って散歩なさるんですよ。
あらら。
そうすると馬は歩きながら落とし物しちゃうんですよね。
そうですよね。
そう。そしてそのまま悠然と歩いてどっか行っちゃうんですけど、はいはい、とそうすると馬の落とし物はどうするの、私がお片付けなんて思ってたら、近くにいた人が大丈夫よ、草しか食べてないから1、2時間してごらんって乾燥と風で全部飛んでいっちゃってなくなっちゃうからなんて言われまして、
なくなっちゃうんですか。
本当にでもなくなったんですよ。私も見に行ったんですけど、
あら、これはびっくり。
そうなんですよ。
でも空気の中に漂ってるってことじゃないですか。そうなんですよ。
でもだからね、それからしばらくは風に吹かれて何か飛んでくるとギョッとなってましたけど
でもそれも平気になって、
そうですね。でもずっと気持ちは心地よくて解放されたんでしょうね。とってものびのびしてました。
シドニーの、ね、生活のお話を伺ってますが、はい、本当にたくさん思い出があるんですよね。
もう本当たくさんあるんですよ。
いっぱいある中からもう一つちょっと面白そうなもの
実はね、ある日のこと、子供たちを連れてボンダイビーチという有名な浜辺に遊びに行ったんですよ。
ボンダイビーチ、はい、
そうそう。で車を止めて、さあ海だ、波打ち際で遊ぼうと思ってふと周りを見回すと、あれ、ここはなんだ、ヌーディストビーチだったんですよ。
皆さんじゃあ何
もす
っぽんぽん、
そう
あら、
そうなんですよ。どうも隣接する別のビーチに迷い込んじゃみたいなんですけど、
行きたいところと違ったんですね、うん、
でも普段の生活モンダービーチのすぐ隣にあったみたいなんですよね。
なんかかっこいいとかそういうのは
全然全くなくて誰でも入れたんですよね
誰でも入れて誰でもじゃあ脱げるわけじゃないですか。
そうですよね、そう本当そうだと思うんですけどでも本当に不思議なんですけど、周りのみんなが一糸まとわぬ姿でしょ、すると自分たちがなんだか紛れ込んだ異物に思えちゃって、服を着てるのにむちゃくちゃ恥ずかしくて、
あ、なんかそれ聞いたことあります、
うん、ちょっとね上の道まで登ったら他のみんなに紛れちゃうんですけど、そのビーチではなんだか居心地悪くて、といって服を脱いじゃう勇気もなくて、
あ、脱がなかったんだ
脱がなかったんですよ
そっか、
でもきっとね銭湯や温泉に一人だけ服を着てずっといるような感じだと思うんですよね。
なるほどね、
でもちろんねそこにいても追い出されるわけじゃないと思うんですよ、でもちろんそのビーチだけのローカルルールはあったかもしれないんですけど、でもそそくさとそのビーチは後にしちゃいました。
ちょっと惜しかったかもしれないです、
ね、そうですか、ね、でも本当シドニーは開放的でしたんだ、だったんですけど、私もすごく開放されたんですけど、ちょっとヌーディストビーチは開放的すぎたかもしれません。
さすがに日本人にはっていうところですかね。
はい、はい、
シドニーでの生活は、かよこちゃんを子供の頃のかよこちゃんに戻したような印象がありますよ。
そうですか。はい。子供たちもいましたけど、もうとにかくどこか行きたくて、いろんなことを経験したくて、仕方がなかったですね、
はい。もう一つエピソードを今日は教えていただきましょう。
ね、オーストラリアはヨーロッパからの移民の方が多くて、
あ、そうです
か。そうなんですよ。長期でヨーロッパに戻られる方がいらっしゃるんですよね。
というのは
里帰りみたいな感じですよね。
長期っていうのは 2,3 ヶ月です。
ああ、1年とか、
すごいですね。
そうですね、はい、でその間にお家を実は借りることができたんですよ、ね、ただ
ラッキー、
本当ラッキーでした。ただオーナーさんが何があったのかちょっと早く切り上げて帰ってらしてそう、家を明け渡してほしいって言われたんですよね。
はい、
困ったなって思ってると、実は前にお話しした地域子育て支援のプレイグループという場所で、子どもつながりで親しくなったママ友がいたんですけれども、うちにしばらく滞在しませんかって親切にも、そうなんですよ、提案をしてくださいまして、本当にありがたくて、親子4人でお世話になっちゃいました。
あ、そうですか、はい、広いお家なんですね、じゃあ。
まあまあ、というかね、そんなに広く、オーストラリアではそんなに広い方ではなかったと思うんですけれども、それなのにうちにいらっしゃいって言ってくださったその人のつながりのありがたさっていうのを本当しみじみ感じました。
で、
その方のご主人がオーストラリアのアーミーに所属してらして、
さん、はい、
パブリックのゴルフコースの何ホール目かにお家が隣接してたんですよね。
あら、はい、
でゴルフコースもとっても開放的で、フェンスも何もないので、クラブとボールを持ってゴルフの実践練習で、
ダメでしょそれ
途中のね何ホール目かから途中から入ってちょっとでちょこっと練習して
OK なんだ、
ノープロブレムとか言われて、でも人が本当になくて、あるのは空と美しい芝生だけでした。
いい暮らしでしたね。
本当におおらかでした。